聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書詩編90編1節から15節、旧約聖書の929ページになります。詩編90編1節から15節を読みます。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が、人の世が生み出される前から、世々とこしえにあなたは神。あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。宣伝といえども、御目には、昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ、枯れていきます。あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れます。あなたは私たちの罪を見前に、隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。私たちの生涯は御怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは労苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。御怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。主よ、帰ってきてください。いつまで捨てておかれるのですか。あなたのしもべらを力づけてください。朝にはあなたの慈しみに満ちたらせ、生涯喜び歌い、喜び祝わせてください。あなたが私たちを苦しめられた日々と、苦難に遭わされた年月を思って、私たちに喜びを返してください。もう一箇所、新約聖書を読みします。新約聖書のヨハネによる福音書6章48節から59節、新約聖書の176ページになります。ヨハネによる福音書6章48節から59節まで。私は命のパンである。あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、 その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお遣わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。これらはイエスがカファルナウムの街道で教えていたときに話されたことである。祈祷を捧げます。神様、あなたの慈しみに生き、あなたの賛美の歌を歌い、聖なる御名を唱える礼拝を今日も捧げることができ、ありがとうございます。あなたは憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く私たちの罪と背きと過ちを許してくださいます。私たちの存在があなたによって出、あなたによって保たれ、あなたに向かっていることを覚えます。主イエス・キリストの神であり、栄光の源であるあなたが、私たちに知恵と啓示の霊を下さり、あなたを深く知ることができるように、心の目を開いてくださることにも感謝です。私たちが祈りを持って、互いに支え合い、苦しむ人に手を差し伸べることができますように、私たちが偽りを遠ざけ、真実に向き合う勇気を発揮できるように励ましてください。重い病にある姉妹と共にあって、その信仰を強めてください。私たちが共に捧げる祈りをどうか聞き届けてください。週末前前手術の今日、私たちは昇天者記念礼拝を守っています。あなたは、私が来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるため、とおっしゃいました。また、私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。ともお言葉をくださいました。死を超えて復活されたイエス・キリストがくださった希望に私たちが生き抜くことができるようにどうぞ導きをお願いします。今日も私たちは心を込めて復活の主を礼拝します。感謝と願い、救い主イエス・キリストの名前によって捧げます。アーメン。永遠の命と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。新約聖書の主人公は、ナザレのイエスと呼ばれた人です。キリスト教が世界人口の30数%を占める世界宗教となっていますけども、なぜそこまでキリスト教が広がったのか。その一番の理由を私はこういうふうに考えます。 ナザレのイエスと呼ばれた人が、人間は死んで消滅してしまうという、人間誰もが悩んだり苦しんだりする問題に対して、そうではないという新たな希望を与えたからです。死というのは私たちにとって最も大きな問題です。死ぬのは自分だけではなくて、愛する人もいずれ死んでいなくなります。人間は人を愛さなければ生きていけません。その人を愛さなければ生きていけない私たちにとって、死別ほど酷な現実はないと思います。愛情が深ければ深いほど死別の苦しみは増すように思います。今日は昇天者記念礼拝ですが、私たちはこの世で死別した愛する人たちのお写真を持ち寄って前に並べました。イエス・キリストは死んで終わりどころか、死後にまた会えるというメッセージを確信として当時の人々に、また現代の私たちにも残してくれました。イエス・キリストに真実に出会うことができるとき、嘆き悲しむしかない苦しみが再会の希望へと変えられていきます。それがキリスト教の信仰です。ナザレのイエスはそのような真理を伝えるお方として、短い間ですけれども活動されました。私たちキリスト者は敬称、愛称を込めて主イエス、あるいはイエス様というふうに呼びます。今日はヨハネ福音書から、そのイエス様の死を凌駕する永遠の命について学びます。それにしましても、死は本当に厄介な事柄です。先の第二次世界大戦では多くの人たちが死にました。戦争はまさしく死を現実化する出来事です。今でも戦争が起これば、世界各地で多くの人が命を落としています。日本は先の戦争に負けまして、戦後満足に食べられない時代を体験しました。食べられない状態が何をもたらすかと言いますと、とにかく生きたいという強烈な意識です。空腹を抱える中では、生きる価値とは何かといったようなテーマを考える余裕はおそらくなかったと思います。食いたいということが生きたいということになって、強烈な生存意欲を生み出したのが、あの終戦直後の時代です。空腹が必ず訪れる死を意識させなかったというふうに言うこともできると思います。高度成長時代、その時代には反戦思想などが大いに盛んになりまして、これまた必ず訪れる死について十分に落ち着いて考えさせませんでした。私は団塊の世代 に生まれたのですけれども、少なくとも私はそういう体験をいたしました。なぜこんなことを語っているかといいますと、実は今日のテキストで述べられていることが、まさしく人間の命とか死に関わることだからです。テキストでイエス様は、私は命のパンであると言われ、これは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なないとも言われています。興味深いことなんですけれども、この一年以上私は祈り会の聖書研究でヨハネ福音書をずっと読んできました。で、一つ気がついたのですけれども、このヨハネ福音書というのは信仰を名詞的に表現しないのです。信仰という名詞がギリシャ語にありますけれども、その名詞形を使わないのです。じゃあどうするか。いつも信じるとか信じないとか、そういう動詞の形で表現するんですね。動詞形で表現するということは、信仰過剰とか教義のように論理的に知的に扱わないということだと思います。ヨハネ福音書において信仰は人間の主体的行動を問うものです。イエス様の前に立たされて、私たちは主を信じます、あるいはどうしても信じることができませんと決断を迫られるんです。それがヨハネ福音書の信仰の扱い方であることに気がつきました。どんな宗教も大体教義を持っています。まあ、中には教義のない宗教もあることはあります。古来の日本の神道などはそういうものの一つでありまして、教義がほとんどありません。私の高校時代のクラブ活動の先輩が実は神主をやっておりまして、横浜の大きな神社の神主さんです。で、クラブの仲間たちと本当に久しぶりに時々会うんですけど、その時に彼はキリスト教はいいなって言うんですね。だってキリスト教は膨大な神学体系があるじゃないか、教義が確立してるじゃないか、我々の世界にはそれがないんだよと言われるんです。でも確かにそういう面はあると思います。でも確立された固定的な教えを信徒の人たちが一生懸命に理解しようと努めることが本当に素晴らしいことなのか、私たちはよく考えなければいけないと思います。で、そういう場合、信仰は何か知識を身につけるように所有するものになるんじゃないでしょうか。確かにキリスト教には信仰告白であるとか使徒信条であるとか、そういうふうに呼ばれるたくさんの信仰箇条があるんです。で、教派によって私たちの教派はこの信仰告白を報じますというふうにして、それを信徒の人たちに教えるわけですね。つまりその信仰箇条を基準にして自分たちの信徒の信仰を養うという面があるのです。でもヨハネ福音書を読んでおりますと、本当にそれだけで十分なのかと思うんですね。 信仰過剰を基準に、いわばこの信徒の皆さんの信仰度を測るものとして、例えば信仰告白を尊重せよと声高に叫ぶとすれば、それはちょっと違ってくるんじゃないかなと思うんですね。少なくともヨハネ福音書はどうもそういう信仰の捉え方はしていないと思います。イエス様は今日のテキストで、私は命のパンであると言われました。私の与えるパンは世のために与える私の肉であるとも言われています。世のために与える私の肉、この与えると訳された言語、もちろんギリシャ語ですけども、その言語は英語で言うとギブの意味です。与える。で、辞書を引きますと確かにまず最初に与えるっていうのが出てくるんですね。でもいくつか意味がありまして、終わりの方にですね、引き渡す、捨てるという意味があるんです。で、その意味で訳しますと、世のために引き渡す私の肉、世のために捨てる私の肉というふうになるんですよ。ああと、そういうふうに訳したらもっと意味がはっきりするんじゃないかなと思いました。おそらくヨハネ福音書を書いた著者はそこにイエス・キリストの十字架の死、贖罪の死の意味を込めたのではないかと思います。つまりイエス様はこの世、コスモスと表現されてますけれども、私たちがいるこの世を生かすためにご自分の肉を、体を引き渡す、捨てるというふうに言われたのです。そしてこのことから、天からのパンを食べるとはどういう意味なのかという話をずっと展開されているんですね。で、51節以下の部分には、当時紀元1世紀にすでに行われ始めていただろうと見られている、このいわゆる生産式の式文が反映されているのではないかとも見なされています。で、生産式というのはご存知のように、イエス・キリストの体と血を想起してパンとブドウ酒をいただく、キリスト教の重要な儀式です。カトリック教会ではこれは秘席です。その秘席に預かることをミサと言います。私たちプロテスタント教会は秘席は認めていませんので、礼拝と呼びますけれども、カトリック教会が日曜日に集まりはそれはミサなのです。で、それほどキリスト教の中で大きな意味を持ってきた儀式です。イエスの肉を食べ血を飲むといえば、表現は非常にどぎつくなります。初めて聞かれた人は多分と思ってしまうのではないかと思います。で、キリスト教の前段階にユダヤ教というのがありました。旧約聖書の世界です。で、ユダヤ教では血の中に人や動物の命があるというふうに考えたのです。ですから血を飲むことはユダヤ教では禁止されていました。それがちゃんと聖書に、旧約聖書に書かれています。そういう伝統がある世界がイスラエルの世界、ユダヤ人の世界なんです。その伝統の中でイエス様は、今日の54節にあるように、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復 活させると言われたのですから、ユダヤ人たちは到底それを受け入れられなかったと思います。そういう意味でキリストの福音というのは明らかに反ユダヤ的です。ヨハネ福音書はイエス・キリストが単に神の御旨を深く伝えたというだけではなく、イエス自らが神に代わって人を許し、また裁き、印を行い、奇跡を行い、自らの言葉と行為を神様の言葉と神様の行為と一緒にしたんですね。そのことをこの福音書は何度も何度も強調するんです。天の父なる神とイエスが一体となる。それをはっきりとヨハネ福音書は告げています。でもそういうふうになるとユダヤ人たちにとってはそれは神の冒涜以外の何者でもなかったのです。なぜならユダヤ人の神はヤーウェと呼ばれる唯一のただ一人のお方です。その神がイエスと一体だというふうになったら、それは神の冒涜なのです。ですからユダヤ人はイエスを許しませんでした。イクトル港まで行ってイエスを殺そうとしたのは、それが理由です。キリスト教の福音の中心は、ナザレのイエスとしてこの世に生まれた方が十字架にかかられた、そして復活されたというその生涯自体が神様の御心と行為そのものであったという点に集約されます。イエス様はご自分で十字架への道を決断されました。それは人を愛される父なる神様とイエス様の姿です。イエス様の方から十字架にかかられたのです。神様は御子であるイエスを十字架に送られたのです。52節に、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかとユダヤ人たちが議論したと書かれています。で、これはイエス・キリストの真相を知らない愚かな人間の代表としての姿なんです。別にユダヤ人たちだけを貶めているのではないと思います。イエス・キリストの真相を知らない人は皆そのような議論をするんです。先ほどヨハネ福音書は信仰を動詞的に表現していると言いました。信仰は私たちが自分の知恵や力で所有することができません。今から信仰を持つと言って信仰を持つことができないんです。そのつもりになっても、実はそれは信仰でないことがほとんどです。聖霊と呼ばれている神様の働きを求めながら、神様、私は信じますと決断的に口にすることから、信仰的な歩みが始まります。私たちは命のパンがキリストの十字架上の血と肉を指している、そういうふうに受け止めてよいと思います。少なくともキリスト者はそのように信じて歩んでいます。今日のテキストに続く部分ではこの話を聞いて 弟子たちの多くが離れ去ったと書いてあります。これはヨハネ福音書の記者が抱えている自分の近くの問題でもあったんですね。ヨハネ福音書が書かれたのは紀元90年頃、イエス様の十字架からもう60年近く経った頃ですよ。教会はあちこちにもう出来上がっていましたけども、まだまとまりがありません。それぞれの教会は自分たちの信仰をどういうふうに理解したらいいか、自分たちの群れをどういうふうにまとめていったらいいか、みんな苦労していたんです。ヨハネ福音書の教会も同じように苦労していました。特に彼が所属した教会はユダヤ街道のユダヤ人たちとの決定的な決裂を迎えていましたので、非常な危機にさらされておりました。で、その時にヨハネ福音書記者の属した教会の信徒たちがその教会を多く離れたと言われています。福音書記者はその問題を自分で抱えていたんですね。そういうことがこのテキストの表現にもやっぱり反映されていると思います。弟子たちの多くが離れ去った。その時イエス様は12人の弟子たちにこう言われました。あなた方も離れていきたいか。かろうじて12人の弟子たちは離れなかったんです。あなた方も離れていきたいか。その時筆頭弟子のペトロが答えています。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。この12人の弟子というのはこの永遠の命をイエス・キリストの中に発見して、いろんな失敗を何度も繰り返しましたけれども、最終的に皆殉教の道を歩みました。皆殺されたんです。私たちは聖書からそういう人たちの証言も聞いているんです。私たちは十字架と復活の福音を聖書から、弟子たちの証言から示されているんです。先に召された私たちの多くの兄弟姉妹方はこの福音を信じて生き抜かれました。それぞれの生涯をその信仰で全うされたんです。お一人お一人の生涯がそれぞれ十字架と復活を証しする生涯であったと思います。先達の信仰から私たちも自らの生き方を学びたいと心から願うものです。ご一緒にお祈りしましょう。主なる御神、皆をたたえます。人はパンなしには生きられませんが、しかし人はパンだけで生きるものではないことを思います。目に見えるパンだけで人間の問題が解決されると考えるところに偽りがあることに思い至ります。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くという使徒パウロの言葉を思い出します。今日の御言葉からもイエス・キリストが十字架上に その肉を裂き、血を流されたことを教えられました。それが、世の罪のために与えられた命のパンであり、神様が与えてくださった肉であったことを示されています。私たちは、目先の物質的なことにとらわれがちです。この世のお金や物、あるいは地位や健康や欲望に熱中したりして走り回ります。そのような生き方があなたから問われていることを自覚いたします。私たちはもっと生きるにあたって根本的なものを求めなくてはならないことを感じています。どうぞ導きをください。この世の暗黒と罪に命を与えるものが主イエス・キリストの十字架と復活であることを確信できますように。イエス・キリストのパンをいただいて、十字架の死と復活のゆえに私たちが生かされていることをくれぐれも忘れることがありませんように。救い主、イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の573番、光掲げよ、主の御民よを歌います。